はい。
あ。
それでは。
はい。行きます。あ、トキ君か。
行きます。はい。ちょっと待ってくださいね。
おーい。
ロック音大丈夫ですよね。はい。OK。じゃあ行きまーす。
はい。
はいどうもこんにちは。おしゃれな彼氏に見合うように自分磨きに奮闘中の大学院生ゲイブロガーソキと、
20代で売り線も買ったりしている個人生ゲイブロガー東京タライバゲイです。このラジオはゲイの中であんまりモテないとされる前髪気を貫くゲイブロガー2人が変に関するこれゆる関するラジオです。
今回は、はい、何ですか。
オープニングずっとこれだよね。
いやオープニングずっとこれですね。
変えた方が良くない？そうそう。
でも僕、あと2、3ヶ月で肩書き変わる予定なんですよ。
あ、そうじゃん。社会人になる。
そう、新卒社会人ゲイブロガーになるので。
しかももう、おしゃれな彼氏に見合うようになってきてんじゃないの？
だといいんですけどね。いや、この前、うん、インスタで、
うん、
僕と、その遊んだ友達で、そう自撮りしたみんなで写ってるインスタの写真をその友達が地元の友達と遊んだんですけど、
うん、
地元の友達と遊んでそれでみんなで撮った写真をその友達がインスタに上げたんですよ、
うん、
そうしたらそのインスタでつながってる僕と多分5、6年ぐらい会ってない中学の友達が見て、
うん
うん、これ早期みたいな、
うんうんうん、
めっちゃおしゃれになってるみたいな感じで、
うん、
なんかわざわざリアクションをくれたみたい で、
うん、
でそれ を教えてくれて僕に、
うん、
いやすごい嬉しかったんですよ。
結果嬉しかったに、ね、
そう結果嬉しかった。なんかその感想がなんか、うん、表参道にいそうっていうふうに言われました僕。
いやでもね確かにソキ君最近のおしゃれレベル度が結構高いよね。
なんかさ、まあ、ちょっといいんですけど、
はい、1年ぐらい前とかさまださちょっともっさり感あったじゃん。なんかさほんと垢抜けたよね。
あ、それはですねありますね。なんか最近なんか昔の知り合いとかに会うとみんなにびっくりされるんですよね。
なんかコツがあるんですか？
コツあってですね実は、これ誰でもおしゃれになれる方法があるんですけど、
うん、何？
おしゃれな彼氏を作ることです。
バン。
いやこれマジで
今心の扉がね閉まった。
いやこれマジなんですよ。僕も本当に彼氏がおしゃれすぎて、
うん、そんなおしゃれなんだ。
いや本当にすごい、もう本当におしゃれなんで、なんか彼の服とかそのを見てるうちになんか自分もこう興味も湧いてくるし、
うん、
まあやっぱ興味が持てるってことがまずは第一で、
うん、
まあそういうきっかけにもなったし本当にいいなって思いますよ。おしゃれな彼氏作ると自分がおしゃれになれる。はい。
YouTube 二人でやってみたらよくない？
カップルチャンネル、
うん、なんかさ最近さなんかさ、今までのカップルチャンネルがしっくりきてなくて、はい、その LGBT 系の。
いや、わかる。これそう、ずっと話したかったんだけど、
ね、なんかわかんないけど、
話しちゃダメなんだろうな。なんか違うん
だよなってなって。ただ、最近、はい、インサイドキッズっていう、
はい。はい、
インサイドキッズ。カップル YouTuber、知ってる？
はい。あ、ちょっと知らないです。見たらわかるかな。
いや、ね、もう本当にね、本当最近なの。
あ、ほんと最近
で、まだ3本しか動画上げてないんだけど、
はい、
超自然体で、
はい、
21歳と26歳のカップルで、
インサイドキッズ？
インサイズキッズかな。
インサイズキッズ。ちょっと待ってください。
なんかね僕的に超ねしっくりきたんだよね、はい、それが。
ああ、いや本当なんちょっとコンテンツ化しすぎてるというか。
ああ、そうかも。
いやでもまあ YouTube ってそもそもそういうもんじゃないですか。
うん。
だからまあいいんだけど、なんて言うんだろうな、その人たちを否定するわけじゃないんだけど、もうちょっと違った形のカップルも見たいなって思っちゃったんですよね。
そう、インサイドキッズはマジで編集が超初心者で、サムネもめっちゃセンスないんだけど、なんか本当にそれがリアル。
はい。
でしかも2人とも超可愛いし、
うーん、
なんかもう、あ、カップ ップルのリアルな会話ってこんな感じなんだみたいな。
へ
え。なんかその Vlog みたいな感じで、
はいはいはい、
京都旅行の動画を上げてるんだけど。
あ、本当ですね。
いや、なんかね、僕が求めてたものがここにある。はい、あ、もうなんか、こういうほんとラフな会話でいいんだな、とか。すごい勉強になる。
なるほどね。
うん、
まあ、いや、僕たちはやんないんですけど。
まあね、一方僕の話をすると、
はい。
ちょっと今日ですね、またね、遅刻してしまいまして、
はい、あ、またそれ自分で言うんですよ、
そう、
それ
言う、
はい、
なんか僕も紹介文こじらせとか言ってますけど、
はい、
だんだんうっかりゲーブロガーになってきたんでちょっとね、改めたいと思います。
はい、
ということでね、ちょっと今日の本題に入りますか。
はい、
今日はですね、今日もお便りを読みたいと思います。
はい、
はい、今日はですね、ゆうさんからいただいております。マイナリネームゆうさん、
ありがとうございます。
じゃあ読んでいきますね。
お願いします。
はい、僕はゲイです。バイセクシャルの方を好きになりました。アプリで知り合って何度か遊び、朝を迎えたこともあります。何度も会ってくれるから会うたびに期待してしまい、体も許しちゃいました。過去初体験。クリスマス一緒に過ごしたいなと思って勇気を出して誘ったら、好きなことを過ごすからごめんと断られました。その好きな子っていうのが女の子です。辛くて辛くて本気で好きだったので、迷惑と分かっていても涙が溢れて彼の前で泣いちゃいました。また会いたいし、まだ好きだから諦めがつくまで頑張れるけど、バイに恋するって辛くないですか？もうのんけに恋しないためにアプリを利用したのに辛すぎます。バイセクシャルの気持ちを知りたいです。バイセクシャルをテーマに二人で議論してほしいです。ということで、ゆうさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いやー、なんだろうね。あの、これ、この文章をちょっと事前に読ませていただいて、うん、こう、僕が感じたのは、
はい、
なんでそのゲイに振られるのと、その女性を選んだ場合に振られるっていうのは、その感覚が違うのかっていうのを話したくて。
めちゃめちゃ本質から攻めていくんだね、すごいね。
いや、もう最初に雑談しちゃったから、ちょっと早く本質言っとかないとなと思って。
さすがソキさん、お願いしますよ。
はい、いや、あの、なんだろう、これって言ってしまえば好きな人に振られた話で、うん、まあ、すごく辛いと思うんですけど、別に相手がバイだからとかゲイだからとか基本的には関係ない話だと思うんですよ。
うん
うん、まあ、それだけ捉えるとね、
うんうんうん、
でもそのバイの人に恋して、そのいわゆる自分 女性に負けたというか
うんうん、うん、
っていうのがあって、さらにこう悲しさが増してる。でバイに恋するって辛いんじゃないっていう話でお便りもらったと思うんですけど、これなんでなんですかね。いや、なんか分かるような、わかんないような。
はいはいはい、なんだろうね、妥協してるっていう感覚がまずあるのかもしれないと僕はちょっと今思ったかも、聞いてて。
妥協してるっていうのは相手が、
うん、
その男性で妥協していた、
ノンケにまず恋をしてて、もともとノンケがダメだからバイに行った、うん、バイに行ったのにダメだった、うん、っていう、なんかその段階があるのかな。
あ、だからユウさんがってことね。
そうそうそう、
あー、なるほど、あ、なるほど。
ゲイに恋するっていう選択肢はないのかな。
多分あったんじゃないんですかね。ノンケに恋しないためにアプリを使った。
え、たまたま会った人がバイの人で、
で好きになってたけど振られちゃった。うん、
なんかシンプルに次ゲイの人行けばいいと思うけど、はい、そういう話じゃなくて、
はい、
ちょっと後悔っていうか悔しさがあるんだろうね、うん、
そう、
うん、
うん、でもまあ分からんでもないんですよね、この感情。
ごめん、ソキ君が言ってた論点ってなんだっけ。
その言ってしまえば、
うん、
相手のセクシャリティ構わず、例えばゲイに恋して他に好きな男の人がいるんだよねって振られることと、
うん、
ゲイに恋して他に好きな女の子がいるんだよねってことで振られるのと、基本的に同じ振られるなので悲しみは一緒だと考えられるんですけど、
うん
うん、多分バイの人に好きな女の子がいるんだよねって振られる方が辛いんじゃないのかなって。なんかユウさんはなんとなくそういうニュアンスがあって、バイに恋するのって辛くないですかって送ってくれたのかなって思って、
うん、
でその感覚って僕もなんとなくわかるんですよ。
僕わかんない派かも。だけどその性的対象にはなるのに恋愛対象にはならないっていうところにもどかしさがあるっていう話。
あ、そこかな。
なんかさ、そういうなんかあるよね、パンセクシャルみたいな言葉。
うんうんうん。
なんか性的な魅力を感じる性と恋愛的な感じ、恋愛的に好きになる性はまた違うみたいな人もいるって。
あー、なんだっけそれ。ファンセクはなんかイメージ、どんなあのジェンダーでもですね、バイセクシャルのもっと広い版みたいな。
あ、そうかそうか、
イメージでしたけど。
うーん、
まあだからでもいわゆるそういうやつつって、だから お遊びっていうと違うな。体の関係だけ、男性は体の関係だけで恋愛を女性とするっていうタイプの人だったのかな、もしかしたら。
結構でも確かにアプリそういう人多いよね。既婚バイとかまさにそうじゃないかな。
確かにそうですね。
結構いるし、僕結構そのターゲット層に当てはまることが多いね。多分ちょっともう年取ってきたからあれだけど、中性的だから。
なるほどね。だから、まあ、確かにそういう人と恋愛するのはすごい辛いし、
うん、
と思うけど、まあでもなんだろうな、でもゲイでもノンケでもそういう人いますよね。なんかこうはぶらかすというか、なんて言うんだろう。体の関係と恋愛関係を分ける人というか。
まあでもグラデーションの話なの。ごめん、ノンケだったらさ、もうさ完全に無理じゃん。
あ、
はい、だから 0% だとして、倍だったら 50% ぐらいあるんじゃないかなって。
なるほどね。
あって、
多少考えられるんだけど、でも手に届かないみたいな。
でゲイ同士だったら、まああとはもう全部お互いの実力次第っていうか、なんかその抗えないものに左右されてるかどうかっていう話なのかな。ソキ君ちなみにさ、
はい、
僕は経験ないんだけど、ソキ君あるじゃん、のんけに告って振られたことが。
はい、
その時バッサリ諦められた。
僕1年引きずりましたね。
1年
会わなくなってから1年だから、合計2年引きずってますね。
でもそれってあれかもね、その時未熟でなんかさ、いけるかもって思っちゃってたから。
はい、はい、50% いけるかも
って思ってた。そうだよね。50% いけるって思ってると、そういう気持ちは残りやすいのかもね。
あー、確かに。
え、僕さ、あのさ、YouTube で話してんだけど、
はい、
僕が YouTube でさ、ノンケがバイに、あ、じゃあ、ゲイがバイに恋したら辛すぎたっていう動画じゃん。
あ、そうじゃん。タレワさんもそうだ
った。そうそうそう。僕結構、会う人の半分ぐらい、バイの人が多いの。
うんうん。
なんか多分、そういう人のターゲット層に当てはまってる。
そういうことなんですね。なんか、前髪系って結構、バイに多いイメージがあって。
あ、多い多い。
うん、やっぱりそういうことなんですかね。でも僕は周り全然バイの人知らないんですけどね。
ね、なんかそこもちょっと前髪系の中で細分、
うん
うん、市区町村が違うんだよね。
そうですね。
で、何の話をしたかったかっていうと、
はい、
僕が片思いした時に結構衝撃だったのが、
うん、
そのバイの人にね、
うん、
で、まあ、その軽く話をおさらいすると、僕が大学2年生ぐらいの時にアプリで知り合っためっちゃタイプの人が隣の駅に住んでたんだけど、
うん、
フリーって嘘つかれてたんだけど、ネットストーキングをしたら、バイの彼氏がまたいて、そこに、
うん、
同棲してて、しかも3年ぐらい付き合ってて、もう結婚みたいなこともしてたみたいな、
うんうんうん、
で、お互い夢を追って大阪から東京に上京してきたみたいな話だったんだが、
うんうん、
僕はその人好きで、結局それから2年ぐらい友達としてやってたんだけど、
うん、
僕が次の人を好きになったタイミングで一緒に居酒屋に行ったの、うん、その時に好きだったんだよねって言ったんだけど、
うん、
その時になんとその好きだった人が別れてたんですよ。別れてたタイミングだった、
はあはあはあ、
これ後日談なんですけど本邦発
表したんですけど、タイミング悪いですね。
で別れてて、ってなったんだけど、
はい、
その時にいい感じになってたのが、バーでバイトしてたのね、その好きだった人が。
うん。
その人といい感じになってたのは女性でした。
あー、なるほど。
マジでいけるんだと思って。
でももう一応バイっていうことは、
うん、なんか
知ってたんですか？
まあ、知ってたんだけど、本当だったんだっていう、
は
い、
あ
気持ちになった。まあ結局その後、元彼とより戻した気がするんだけど。
やっぱ、タラヤワさん的にはその時どういう気持ちだったんですか？ただ単にあいけるんだっていうびっくりだけですか？なんかあ女の方この方に行っちゃったみたいな気持ちってあったんですか？
ないね。
ま
あ、関係ないかなって思った。なんか僕はもうその
どっちみち自分には
彼氏の方に劣等感を感じてたから。
うーん、
あなんかもうなんか自分とすごい見た目に似た人だったんだけど。
うん、
これはなんか動画見てほしいんですけど、
はい、
だけどなんか内面の可愛さが自分にはないっていう劣等感だったので、うん、それが女性とか男性とかはあまり関係してなかったかな。
なるほどね。
でもさ、これさ今話してて思ったんだけど、
はい、
なんかさ僕の必殺技根本的に考えようタイムなんだけど、
はい、はい、
これ他席と捉えるか自席と捉えるかみたいな話な気がしちゃった、うん、今、
はい、他人の責任か自分の責任か。
そう、なんかさ例えば仕事とかやっててなんか僕のこう信念というかモチベーションなんだけど、
はい、
うん、はい、なんだろうな、結果を出しづらい仕事と結果を出しやすい仕事ってあるですね。
うんうんうん。
でその時に結果を出しづらい仕事をやっていても、
うん、
やっている時のモチベーションどうするかっていうと、
うん、
結果は出ないだろうけど自分の中でマックス頑張れたなって思ったら後悔しないで済むんですよ、
うんうんうん、
その仕事に対してなんか評価されたとしても、
はい、うん、
で結果を出しやすい仕事でマックス頑張ったらそれし結果出るのは当たり前だし、
はい、
で結果が出ないであろうって思って取り組んだ仕事でも自分がマックス頑張れてたら頑張れる、なんか満足できるわけだから、は
い、うん、
自分のマックスにマックス頑張れたって思えたらいいんじゃない？
なるほどね。だから結果に対してなんか言うんじゃなく思うんじゃなくて、
うん、
過程そのそだから結局ね付き合えるか付き合えないかって相手が判断することだから、
うん、なんかいろんな要素あるじゃん、タイミングとかさ、うん、
そうですね、
タイプとか、
うん、
なんかそれってもうしょうがないから、
うん、
なんか考えてもまあそのごめん突き詰めちゃうともう意味ないから、
そうなんです
よ。これ言ったらもう元も子もないんだけど、
元も子もないけど確かに、そうだね。
だからそれに関してはユウさんの責任とかじゃないから、
うん、そうだね、
うん、いいよ、いいんじゃないですか、うん、いい経験だよ絶対。
うん、やでもやっぱり女性に取られるっていうのは、まあ、なんとなくこう辛いっていうのも分かるので、
うん、
まあゲイと恋愛すればいいんじゃないですかね、
うん、
っていう話になっちゃうんですけど ね、 そうだね、
まあ、毛嫌いする必要とかないと思う、うん、ただなんかリスクを最初にちょっと考えておくべきで、
うん、
なんかさ僕の兄弟の同級生の人とアプリで繋がったんだけど、うん、昔大学生ぐらいの時、うん、
はい、
5、6個上でで、うん、その人がさその人のバーに行った時に元カレも一緒にそのバーで働いてて、で
そのタラレワさんの元カレ、
あ違う、
相手の元カレ、
その友達、僕は会っただけなんだけど、
はいはい、
その元カレもいてで、
はい、
紹介されたのね、 これ元彼なんだけど今度結婚するんだよねって紹介されて。
へえ。
普通に女のことを結婚するその人はってなって、なんか寂しそうというかさ、
うん、っていう感じだったんですか。
なんかどことなくそれを感じて、
ああでもなんかその気持ちわかる気がするな。やっぱり
なんかそのリスクはまあ、うん、あるよね。辛いか辛くないかっていうのはさ、うん、だから最初に想定してれば
確かに
いいかもしんないけど、まあ辛いもんは辛いかもね。
そうですね。まあでもまあどちらに、まあゲイの恋愛でもね、振られたら辛いしね。
うん、
そうだよね、恋愛って辛いよねっていう。
でもさ、振られたら辛いかな。なんか僕すごい一気にすっぱりすんだけど。
ああそういうタイプなんですね。強いなって思います僕は。
いや強いとかじゃなくて。
本当ですか。
いやなんか解放された感がすごく感じるタイプかも。あもう考えなくていいんだ、楽みたいな。
あー僕は別に振られても考え続けますからね。
なんでなんで、無意味じゃないそれ。
無意味ですよ。でも無意味なことがこう、まあ無意味でいいんじゃない、いいんですよ恋愛なんて。
でもどうだろう、昔でも昔の話なんか覚えてないのかな。一瞬結構悩んでたのかな振られた後。でも何考える振られた後って。
え、何考えてたんだろう。
ソキ君振られたのって高校ののんけの時以来。
高校ののんけの時に振られ、あと大学2年生の時に一回告白してる人がいるんですけど、
うん、
その人にも振られてるので。
それどういう人。
その人は女性なんですけど。
女性。
いやこれ初めて言うんですけど、そう。
欲しいわ。
まあ、何考えてたかな、振られた時。
振られる時とさ、
はい。
恋人と別れる時って違うよね。違うよね。感情違うよね。
ちょっと待ってください。僕でも別れた経験1回しかないんですけど、
うん。
でも同じような感情だったかな。なんか、うん、もう、この人との将来はありえないんだっていうことを受け入れようとするけど受け入れられない気持ち。
将来。
将来。
ああもうなんかほんと人生観にかかってきちゃうな、すぐ。
なんかなんだろうな、僕一生って考えるんですよ、この先一生、
うん、
ずっとなんだろう、この人と一緒にいたいなとか、そういうところまでかんこう気持ちがいっちゃうんですよね、好きと好きになると。
すげえなマジで。
うん、だからそう、その可能性が、その人とのその可能性が、まあ告白振られたりとか別れたりするとその可能性がなくなっちゃうので、
うん、
あー悲しいなーって思いますね。だから感情として似てるかもしれない、逆に僕は。
一緒か、全くそんな考えがないからな。
うん、すっきりするのか、羨ましいな、それ。ずっとモヤモヤしてますね。
うるさいですね。ちょっと話を戻すと、
はい、
バイに恋するって辛くないですかっていうことなんですけど、
はい、
人によっては辛いだなっていう結論だよね。結局さっきかも、ノンケとゲイとそういうことがあって辛かったし、
うん、
うん、バイセクシャルの気持ち
分かんないっすよね。
でもなんかね、いろいろ僕会ってきて思うんだが、
はい、
バイセクシャルの人はね、結構外から見ると気分屋に見えるかもしれないですね。
うーん
っていうと超偏見っぽいんだけど、
うーん、
なんか僕がびっくりしたのは、新宿でリアルした、はい、学生のバイ の子が、
うん、
音楽作ってる子なんですけど、
はい、
数ヶ月おきに目で追う性別が変わるって言ってて、
うん、
っていうのを前話したと思うんだけど、
うん、
なんかさ、そういう性質だから、はい、うん、
そうですよね。
それをこう
だから傍から見ると確かになんかゲイの人って結構バイの人をこう毛嫌いするって昔から言うじゃないですか、
うん
うんうん、だからなんて言うんだろう、そういうところを見てこうなんか好き放題やってるみたいな印象を持っちゃったりして、そういうヘイトみたいな感情になっちゃうのか、こうユウさんみたいにこう振られてそういう感情になっちゃったりするんですかね。
可能性あるよね。でなんかバイって言う、なんかさ、この前 YouTube 見てて思ったんだけど、
はい、
20歳そこそこの子で、
はい、
最初は上司と付き合ってて一気もしてて、うん、だけど徐々に年取ってくにつれてきっかけがあって、男の人とエッチして、
うん、
徐々に男性だけになってった、
うんうんうん、
で人やっぱ多いじゃないですか。
うん、多いですね。
何言いたかったんだけど。だからなんかそういう時期はあって、
うん、
で、どっちかはっきりしなさいよってゲイの人は言いがちなんだけど、
うん、
まあ、ノンケゲイがあるようにバイも、
うん、
ね、カッコとしてあるから、
そうそうそう。
なんかそれをとやかく言うてもな。
うん、そう。とにかく言うてもなって感じです
よね。そう。だからまあでもさ、確かにでもバイの人がゲイの人に対してどういうモチベーションかっていうのを聞きたいですね。
うん、確かに。
で僕これさ、うん、前も言ったと思うんだけど、それ聞いたことがあって、
うん、はい。
僕とタメぐらいのバイの人だった時に、
うん、
どうしてその女性も行けるのにわざわざ男性と会うのって質問したら、
うん、
まあその人の場合は特殊だけど、
うん、
その結婚するとライフステージがこう、
うん、
養わなきゃいけない分下がっちゃうから、
うん、
そのまだ20代のうちは結婚とか考えずにいられる、
うんうん、
まあ、男性と付き合ってるんだって言ってて、
すごい頭いいですね。すごいこう打算的にこうやってるっていうか、
そうそうそう、まあ投資とかもやってて、ね、なんかその若いながらに、
なるほどね。
そういう、
確かにね、女性と付き合うとまあ結婚いつするみたいな話になりがちですもんね。
うん、そうそう、僕の年齢とかさも28だから、
うーん、
だからなんかまあ最初にそういう意思確認はした方がいいのかもね。
確かにね、確かにそうかもしれない。
僕はたまたまその人好きになんなかったけど、はい、
うん、
めちゃめちゃ好きになっちゃってたら、
うん、
なんかそれで振られたらさ、同じ優さんの気持ちになってた気がする。
うん、そうかもしれない。
うん、
やっぱりこう、まあのんけ同士の付き合いでもそうですけど、
うん、
将来どういう将来をお互いが思い描いてるのかっていうのはすごい大事だと思ってて、
うん、
なんか同じ方向向いてないとこう、
うんうん、
いつかこうなんて言うんだろうね、噛み合わなくなっちゃうと、
うん、
辛いから、特にね、そうバイセクシャルの人だと、なんかゲイの人だとまあずっと男男性と付き合ってとかっていう感じで見てる人が多いと思うんですけど、
うん、
バイだと女の子女性と結婚したりとか、でも言ってて思ったんですけど、
うん、
どうなんだろう。いやまあ確かにさっきのそのタラリバさんが言ってた人みたいに、そういう今は男性と付き合って将来女性とって思い描いてる人もいるでしょうし、でもなんかそうじゃない人が大半だと思って、好きになった人と一緒にいるんじゃないですかね。だからその意思確認って、まあ、まあ確かに大事なんですけど、
うん、
どこまでそれって本当にそんなみんな意思とかあって男性とか女性とか選んでるのかな、バイの人って。
いやだからさ、もうあれだよね、もうはっきり言っちゃうとさ、多分さ、
は
ゆうさんめっちゃ若いじゃん。初体験最近だから、だし。
いや、わかんないけどね。
わかんないけど、多分。
わかんないけど、まあ多分若いですよね。
でもなんかこの文章読んでる感じすごい若いなと思ったの。
はい。そうですね。
で、まあバイセクシャルの気持ち知りたいですっていうことなんだけど、はい、結論、もうその人によるから、はい、その人に直接もう聞くしかないよね。
そうですね。どういう気持ちで、
うん。
自分のことを思ってたのとか、なんで自分とねエッチしてくれたのとか、
うん、
聞くと好きにつながるかもしれないですね。
うん、その人に聞くのもいいし、うん、これから会う人も、
うん、あ、
まあ、聞いてみていいんじゃないかな。僕はなんかそこを聞いちゃってたわ、多分今まで
も、うん、そうですね、
うん、
確かに。
なんかね、僕結構さ何人も会ってて、
うん、
てか僕多分ほとんどここ最近リアルした人とかもそんな感じだったの、前の人だったんだけど、
うんうん、
なんかね僕のこの経験上2パターンあって、
はい、
その本当にバイで性的解消のために男性とそういうことをする人、
うんうん、
まあ既婚バイ系の人、
うん、
結婚願望あり、うん、もしくは既婚バイ系の人、
うん
うん、なんか結構スポーティーなプロレスラーとかに多い気がしてるんだけど、まあそれ置いといて、
うん、
まあ、K-1 とかでも一方で、うん、その遅咲きで目覚めて、
うーん、
25くらいで辞任したりとか20代後半でそういう人も結構いるんだよね。でそういう人はこう、うん、転換点をその時期に迎えてて、もうほとんど付き合うのは男の子っていう感覚の人もいて、で喋ってると、うんうんうん、あ多分こっちだろうなっていうのが、なんか僕はなんとなく分かってて、分かってるって勘違いしてるのかもしれないんだけど思ってた。
あ、でも確かに僕も昔そうですね、高校生の時とかは最初男性好きになった時は自分はバイだと思ってたんで、
うんうん、でそれは多分後者のパターンだと思うの、う
ん、そうですね、うん、どんどん
だけど
どんどん自分が確立されていくにつれて、あ自分はゲイだなって分かるようになって
きた、うん、で前者のパターンももちろん本当にあるから、
うん、
それを見極めれるようになるとい いかもしれん、
うん、確かにいいかもしれない、
うん、まあ、聞いちゃっていいと思います。そうですね、悪いことじゃないんで、
うん、
うん、でも僕聞いちゃうからダメ持ってないのかな、
うん、でもなんか僕も結構聞かれることはあるかな、たまに聞かれるけど、初めてリアルした人とか、うん、
どういう意味、何を聞かれるの、
ゲイなのかバイなのか、
あ
聞かれることあったけど、なんて聞いてきてたんだろう、単に話題のためなのか、
なんかさ会話の流れなんない、なんかたまにたまにっていうか、いつ、
あ、それはあ、それはあるかもしれない、
いつ自覚したのとか言うと、あ、はいはい、あ、でもなんか数年前まで普通に女の子と付き合ったよみたいな会話すると、 あこの人バイなんだなって思う、
うん、
ってことが僕は多い。
だからまあ割と結構聞かれる、聞くことって不自然なことじゃないと思うし、
なんかいつ自覚したのかみたいな話すると、
うん、
なんかちょっとわかるかもしれない。
確かにね。
でエッチしたことがあるかないかで結構分かれるっていうか、うん、ないと思う、ほぼゲイだと思う、うん、僕は、
うん、
まあ、それは結構早い判断だからもうちょっと聞いた方がいいけど、
うん、
っていうね、
実験的にそんな感じがするってことですね、
うん、
うん、
なんで結論、
結論
本人に聞こう
はい
毎回これ
はい、いよいよではないでしょうか。
でもさ、これさ、僕のさ、
はい、
ひもて友達、はい、
ひもで友達いるんすか。
ひもで友達のが参考にしてるめちゃモテ女、
うん、
ミキ、
うん、
ミキはね1年ぐらいねあんまりこう本性出さないっていうか、
うん、
そういうのが大切って言ってて、
うん、
ミキはさ大学の時に付き合った、
うん、
早稲田のイケメンと最近結婚したんですよ、うん、多分結構何年も付き合って、
うん、
なんかそういう成功者の話を聞いてるとさ、
それ成功だ、うん、まあ、まあ確かに恋愛におけるおいては成功したかもしれない、
ね、なんかこうどこまでこう踏み込んで聞いていいかっていうのは、うん、僕はちょっとね下手くそすぎるんでちょっとこれモテなくなる可能性あるんで、まあでも大事なことなんでね、
そう大事大事、
これを、
うん、
探ればいいよ、探れば、
そうですね、
うん、ということでね頑張ってください、
はい頑張ってください
はい、ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
前髪系ゲイブロガーのビエルノリオでは質問お便りを募集しております。概要欄のフォームまたはハッシュタグ前髪ゲイラジオでツイートお願いします。 Twitter はアットマーク MAEGAMIGAY です。よければフォローお願いします。
お願いします。
ごめん、それでは皆さん良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。